12-3 その他の項目。コンビニやペイジーで市税などの納付ができます。市税や国民健康保険料はコンビニまたはペイジーでも納付ができます。バーコードがついた納付書はコンビニで、ペイジーマークがついた納付書はペイジーで納付ができます。ペイジーとは、金融機関などの窓口に並ぶことなく、パソコン、インターネットバンキング、携帯電話、スマートフォン、モバイルバンキング、ATM、現金自動預け払い機などから納付ができるサービスです。領収書は発行されません。なお、1、インターネットバンキングやモバイルバンキングは原則24時間の利用が可能ですが、各金融機関のシステムメンテナンスなどで利用できない時があります。2、インターネットバンキングなどは通信料が、 ATM は時間外手数料がかかることがあります。納付できる市税など、市民税、府民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、利用できる金融機関、納付書に記載の金融機関などを利用してください。なお、納期限が過ぎたものは利用できません。納税証明書が早急に必要なときは、市役所や金融機関、コンビニで支払った領収書を持ってきてください。以上、問い合わせ先。市税は納税課。国民健康保険料は保険事業室納付担当です。市税の納付は便利な口座振り替えで。口座振り替えは納期限日に自動で口座から引き落として納税する便利な制度です。申し込み、次のいずれかで手続きをしてください。1、納税課または各シティステーションで専用端末機に取扱い金融機関のキャッシュカードを通して暗証番号を入力。当日に手続き完了。2、取扱い金融機関の窓口で申し込み書に口座届出印を押印して提出。手続きに40日ほどかかるため、希望の振り替え時期に間に合わない時があります。なお、取扱い金融機関は市ホームページ納税課を見てください。市外の金融機関の窓口で手続きをするときは、申し込み書を送付しますので連絡してください。問い合わせ先、納税課。差し押さえ財産をインターネット購買。市税や国民健康保険料の滞納のため、差し押さえた不動産や動産を購買します。インターネット購買システム、ヤフー官公庁オークションホームページで参加申し込みをして入札してください。出品予定、建物付き土地、レコードなど。参加申し込み期間、5月25日午後1時から6月11日午後11時。入札期間、6月18日午後1時から20日午後11時。不動産は25日午後1時まで。なお、1、滞納市税や保険料などが納付された時などは中止になることがあります。2、詳しくは市ホームページ滞納債権整理回収室、保険事業室を見てください。問い合わせ先、不動産は滞納債権整理回収室、動産は保険事業室納付担当です。 国民健康保険のお知らせ。国民健康保険にはいろいろな支給があります。病気や怪我をしたとき、医療費の一部負担金を支払うことで診療を受けられます。医療費の全額を支払ったときでも、次の表1に該当し、申請が認められたときは一部負担金を差し引いた額、療養費が後で支給されます。表です。表1、療養費の支給、5つあります。このようなとき、急病など緊急、その他やむを得ない理由で医療機関に被保険者証の提示ができなかったとき、申請に必要なもの、銀行の口座は原則世帯主名義、診療内容の明細書、領収書、被保険者証、印鑑、銀行の口座番号がわかるもの、骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき、国民健康保険を取り扱っている柔道整復師のときは、被保険者証と印鑑があれば一部負担金で施術が受けられます。申請に必要なもの、施術内容と費用がわかる領収書など、被保険者証、印鑑、銀行の口座番号がわかるもの、医師が必要と認めた針、灸、マッサージを受けたとき、申請に必要なものは医師の同意書、施術内容と費用がわかる領収書など、被保険者証、印鑑、銀行の口座番号がわかるもの。コルセットなどの治療用補装具を購入したとき、申請に必要なもの、補装具を必要とした医師の意見書、医師が補装具の装着を確認した装着証明書、意見書に記載があるときは不要です。領収書、靴型装具を作成したときは現物の写真、被保険者証、印鑑、銀行の口座番号がわかるもの。海外旅行などで診療を国外で受けたとき、海外療養費、治療目的の渡航は対象外です。申請に必要なもの、診療内容の明細書、領収明細書、いずれも日本語翻訳文が必要です。被保険者証、印鑑、銀行の口座番号がわかるもの、パスポート、受診者本人の出入国記録が確認できるもの、現地医療機関への紹介の同意書。表を終わります。支給内容、入院時の食事療養費、所得に応じて一定の額を支払うことで食事が受けられます。高額療養費の支給、高額な医療費の一部負担金を支払ったときは、自己負担限度額を超えた額が支給されます。高額療養費の支給申請書は、診療月から3ヶ月以上後に個別に送付しますので、直接窓口または郵送、口座振込で申請してください。なお、窓口は大変混み合いますので、口座振込をお勧めします。その他の給付、次の表2の通りです。表です。表2、その他の支給、3つあります。このような時、出産の時、産科医療保障制度加入の医療機関で出産した時に、出産育児一時金42万円を支給。なお、1、 妊娠85日以上の死産・流産でも支給されます。死体証明、死体の体は胎児の体という字。死体証明または埋葬許可証が必要。2、他の健康保険などからこれらに相当する給付を受けた時を除きます。3、直接支払い制度が利用できます。申請に必要なもの、母子健康手帳、被保険者証、印鑑、世帯主の銀行の口座番号がわかるもの。なお、直接支払い制度は合意文書と分娩費用明細書も必要です。出産育児一時金直接支払い制度、医療機関でこの制度を利用する旨を申し出れば、分娩後に国民健康保険から直接医療機関へ出産育児一時金が支払われます。出産費用が支給額を超えたときは、医療機関の窓口で不足額を支払ってください。出産費用が支給額未満で収まったときは差額を支給しますので、保険事業室に申請してください。死亡したとき、葬祭を行った人に葬祭費5万円を支給。平成30年3月31日までに死亡した時には4万円。平成30年4月1日以降に死亡した時には5万円となります。申請に必要なもの、死亡を証明するもの、被保険者証、印鑑、葬祭を実施した人であることを確認できるもの、葬祭の領収書、葬祭を実施した人の銀行の口座番号がわかるもの。移送されたとき、病気や怪我などで移動が困難な人が医師の指示により緊急でやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送された時などの移送費を支給、審査で認められた時です。申請に必要なもの、医師の意見書、領収書、移送経路方法が確認できるもの、被保険者証、印鑑、銀行の口座番号がわかるもの。表を終わります。脳ドック、人間ドック助成制度、受診費用を助成します。次の表3の通りです。表です。表3、脳ドック、人間ドック助成制度。はじめに脳ドック助成制度。対象、事前申請時に国民健康保険に継続して1年以上加入し、前月納期分までの保険料を完納している30歳以上で、結果を特定健康審査に提供できる人。脳ドックについては脳疾患の治療を受けていない人。なお、1年度4月1日から翌年3月31日に1回申請ができます。助成の範囲、脳や頸椎の MRI 検査、磁気共鳴診断、または CT スキャン、断層写真を用いて脳ドック検査を行っている医療機関で検査を受けた人。次は人間ドック助成制度。対象は事前申請時に国民健康保険に継続して1年以上加入し、前月納期分までの保険料を完納している30歳以上で、結果を特定健康審査に提供できる人。1年度4月1日から翌年3月31日に1回申請ができます。助成の範囲、おおむね次の検査を行っている医療機関などで受診した人。問診、臨床診断、 一般計測、呼吸器検査、循環器検査、腎機能検査、消化器系検査、高脂血症検査、糖尿病検査、肝機能検査、血液検査、血清学的検査。脳ドック女性制度、人間ドック女性制度ともに助成額各2万円。検査費用が2万円未満の時はその額です。申請期間、受診した年度の3月31日まで。申請方法。1、事前に被保険者証と印鑑を持って申請してください。対象者に決定通知書を交付します。2、受診を希望する医療機関などへ本人が直接申し込んでください。3、受診後、検査費用の全額を医療機関などに支払い、領収書を受け取ってください。4、決定通知書、領収書、検査結果表を持って保険事業室へ助成金を請求してください。指定の銀行口座に振り込み。表を終わります。問い合わせ先、保険事業室、総務担当、給付担当です。5月は国民健康保険料、滞納整理推進月間。平成29年度保険料の納付がまだの人は、市役所、各シティステーション、堀溝サービス窓口で納めてください。納付書の再発行を希望する人は連絡してください。保険料を滞納すると、督促を受け、延滞金が加算されます。有効期限を3ヶ月とする短期被保険者証や、医療費を一度全額自己負担してもらう被保険者資格証明書の交付対象者になります。保険給付の一部または全部が差し止められます。財産などが差し押さえられます。問い合わせ先、保険事業室、納付担当です。非自発的失業者の保険料の軽減。倒産やリストラなどで失業した人、非自発的失業者の国民健康保険料を軽減できます。雇用保険受給資格者証を持って届け出てください。対象、離職日に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者のうち、離職理由コードが次のいずれかの人。特定受給資格者11、12、21、22、31、32。特定理由離職者23、33、34。軽減期間、離職日翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで。問い合わせ先、保険事業室、付加担当です。以上で、税、保険、年金に関する情報を終わります。